皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年12月1日にミンフイネットで発表された中国法へ真に修練するとき、ダーファーは不思議な力を表すという内容です。それではお聞きください。真に修練するとき、ダーファーは不思議な力を表す。文、中国のダーファーです。私の職業は教師です。1998年にダーファーの修練を始めました。これまでの修練の過程を振り返ると、常に主婦のご加護のもとで歩んできたことがわかります。ここでは修練を始めて以来、主婦の慈悲深いご加護、ダーファーの不思議さと偉大さについて書き、同衆たちと交流したいと思います。1. 法を得た喜び。1996年、私は B 型肝炎を患いました。当時40代だった私は1年以上治療を受けましたが、目立った効果はありませんでした。ショートの大型病院を頻繁に訪れ、薬を箱単位で買い、点滴液をケースで運んでいました。当時 B 型肝炎は根治が難しく、保守的な維持療法しかありませんでした。この厳しい現実を前に私は絶望し、人生の道はここで終わるのだろうかと思っていました。毎日7、8時間点滴を受け、食事もほとんど喉を通らない状態の中、ある人がファールンゴンを紹介してくれました。私は幼少期から学校教育を受ける中、無神論の影響を強く受けていたため、最初は大きな期待を持つことはありませんでした。しかしその人が真心から勧めてくれたので、どうせベッドで寝ているなら時間もあるから試しに読んでみることにしました。1日2日が経ち、ジュアン・ファールンを十数ページ読んだだけで書かれている法理に心を揺さぶられました。それまで聞いたことのない真理でありながら、とても納得のいく内容で、人の心を深く打つものでした。師父の言葉は平易で感動的であり、忠告であっても耳障りではなく、自分の多くの疑問を解き明かしてくれました。病気とは人が症状せずで積み重ねた業力によるものだということ。人生の本当の目的は返本寄進であることを知りました。そしてファールンゴンとは修練だとわかりました。修練という言葉はなんと神聖で奥深く不思議なものでしょうか。それまで私は和尚が山に入って修道する話や、釈迦牟尼仏、ダルマ大師の修練の物語しか知りませんでした。修練という二文字は古くて美しい伝説だと思っていました。しかし今、自分が実際に修練をすることができると知り、両目が輝き、広大な海の中で波に流される小舟が、ついに緑豊かな大陸を見つけたように感動しました。当時の喜びは言葉に尽くせないものでした。本当に自分は世界で一番幸運な人だと感じ、ダーファーを修練することを決意しました。もちろんその後、B 型肝炎も長年苦しんでいた下痢や風邪もすっかり消え去り、薬瓶とは永遠に縁が切れ、師父への限りない感謝の気持ちだけが心に湧き上がりました。修練を始めてからは、学法、錬香、法を広めるなどを主な活動とし、日常生活の中では、真善忍という法理に基づいて自分を厳しく律するようにしました。本の中にある法の内包は絶えず現れ、読むたびに新たな認識と収穫を得られました。自分でも自身の変化が早く感じられ、師父の広大無辺な仏音に包まれているようでした。2. 死と法を信じ磨難を乗り越える。1999年の7月20日、中国共産党、中共によるファルンゴンへの邪悪な迫害が全面的に始まりました。中共のテレビやラジオ、国家機関のすべてがダーファーを中傷し、デマを流し、濡れ衣を着せ、罠にはめる行為を行いました。一時的に邪悪が世の中の隅々まで満ち、文化大革命や土地改革運動が再来したかのようでした。慈悲深い主婦が中傷され、神聖なダーファーが怪我され、当時全世界の人々が中共の邪悪な嘘に騙されてしまいました。人々に真相を知ってもらうため、また自分の良心に恥じないために、私は同州と共に北京へ陳情に行きました。しかし地元に連れ戻され、数千元をゆすり取られました。それ以降、給料は支給されなくなり、いわゆる敏感日には拘束されたり自宅に押し入られたりして妨害を受けました。また職場、家族、親友からも修練をやめるよう圧力がかかりました。80歳の父は中共の幹部で中共の毒害を深く受けていたため、常に中共は偉大で光栄で正しいと信じており、他人にも無条件で従うよう求めていました。私が父の言葉に従わないと親子の縁を切ると脅し、さらに私を殴ろうとしました。私は避けませんでした。父の拳や杖が私の体や頭を打ちつけました。さらに親戚や友人、妻や子供たちからの懇願や脅しもあり、その時私の心は粉々になりました。まさに公銀、その心志を苦しめるに書いてある百の句一斉に振る、その遺憾に行くかを見るという状況でした。その後砕けた心を拾い上げ自分に問いかけました。私が間違っているのか？と。しかし答えは違うでした。法を学び、真善人に従って良い人になることは自分に、良心に背くものではない、これは間違いではない、と悟りました。この苦難は情の関を乗り越えるためのものでした。もし自分がここで諦めてしまったら、自分だけでなく彼らも同時に滅ぼしてしまうことになります。なぜなら彼らも大きな業を作ることになるからです。2000年秋、大規模な逮捕がありました。地元では14、5人が逮捕され、全員が拘置所に収容されました。私が逮捕された理由は、真相を伝えたことを告発されたからでした。私は非合法に8ヶ月以上拘禁され、その間様々な迫害を受けましたが、慈悲深い主婦のご加護のもと、少年でこの試練を突破しました。収容された後、私の心には一つの念がありました。どんなに辛くても自殺せず、絶食せず、長い投獄生活を恐れない。この念は一見正しいように見えますが、今振り返るとそれは常人のいわゆる強さに過ぎませんでした。この一念があったため、旧制力に8ヶ月も拘禁される結果となりました。最終的に主婦が私を悟らせてくださいました。ある日、家族が面会に来た際、あなたのために私がこんなに耐えているのに、私にこれ以上の負担をかけるつもりですか？と言われました。この言葉に驚きました。明らかに主婦が家族の口を借りて弟子を啓発してくださったのです。そうだ、自分はここにいるべきではない。法を証明することもできず、親や子供の面倒を見ることもできないのだから。そして私には、出て行く、生きて外に出て行く、外には私がすべきことがある、という大切な一念が生まれました。 10日間の絶食の中、多くの虐待を受けましたが、私は生きて出てくることができました。これは予想もしなかったことです。この出来事を通じて私は、修練は遊び事ではなく、着実に収めて基準を達成しなければならないことを悟りました。同時に生死を放下するとは死ぬべきということではないと気づきました。私たちは死を助けて法を正す弟子であり、人を救うことが使命であり、世の中の人々は皆私たちが救い再度すべき衆生です。どうして簡単に命を手放すことができるでしょうか。大事な瞬間に決断を下すのはやはり自分自身なのです。しかしこの点に関しては後悔もあります。当時隣の官房にいた同州は普段から自分は他人のための足場になり犠牲になることも甘んじて受け入れると話していました。その同州が他人のためなら死んでも構わないということを意味していると知っていました。当時はそれがとても無視の心のように感じられましたが、結果的に救世力の塩梅を認めたことになってしまいました。当時はこの考えに漏れがあるということに気づかず、彼と深く話し合うこともできませんでした。そして私が出所して10日余り後に、その同州が迫害で命を落としたという知らせを聞きました。裁判もなく人を死に至らしめるという事態になりました。その上層部になる610弁公室は追及こそしなかったものの、関係者たちは内心怯え、残りの十数名の学習者を全員釈放しました。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きはどうぞ。3、慈悲を収め経済的迫害を否定する。出所後体力を回復してから学校に出勤しました。私が神前任に従い修練することに罪はなく、彼らが私に罪状を押し付ける理由もありませんでした。ある日校長が上からの指示で給料は支払わず、生活費として毎月100元だけ支給すると話しました。後で確認すると、私の個人口座には確かに毎月100元しか振り込まれておらず、2008年にはさらに数十元に減額されていました。このため私は愛してやまない教団を離れ、生計を立てるために職を探さざるを得ませんでした。生計のため、省都の人材市場や県内の私立学校、農地を借りて耕作し、灌漑事業に従事したり、民間の工場や鉱山で働いたりしました。その後数年間、給料が差し押さえられたことに関して関係者を何度も訪れました。現地の書記は、私は知らない、教育局で聞いてくれと言い、教育局はこちらでは全額支給していると回答しました。最終的に校長が差し押さえているとわかり、当時の校長にこう尋ねました。私の給料は教育局から全額支給されています。 差し押さえるには成功課からの通知が必要ですが、それも受け取っていません。差し押さえる理由がないはずです。すると彼は、610弁公室が差し押さえろと言うからそうしている。江沢民にでも聞きに行け。今すぐ610に連絡してお前を逮捕する。働いていないのに給料をもらいたいと言うから。と返答しました。実際給料が差し押さえられたから働けなくなったのに、彼は逆の論理を使っていました。定年を迎える頃、私は他人のために働いていた仕事を辞め、校長との間を1年間くらい行き来しました。この過程で実際には別の空間で正義と邪悪のせめぎ合いが繰り広げられていたのです。出発点を正しく保ち、一心に他人を思う心で別の空間にある邪悪を解体しました。学法を通じて私は悟りました。これは別の空間の邪悪が彼らを利用してダーファーに罪を犯しているのであり、もし彼らが目覚めず罪を重ね続けるならば、本当に救われる機会を失ってしまうのです。一方で私たちダーファー弟子はこの迫害の中で円満成就を果たすのです。本当に迫害されているのは私たちではなく、むしろ彼らなのです。彼らこそがかわいそうです。この認識に至った時、限りない慈悲が生じました。この十数年間の迫害によるあらゆる傷跡が消え去り、心にはただ人を救うという思いだけが残りました。救世力が彼らを利用、滅ぼすことを放っておくわけにはいきません。それは単に自分の給料を取り戻すことではないのです。その時、心が晴れ渡り、天も清らかで体も軽やかになりました。私は穏やかな心で当時の校長と会い、自分の修練の過程とダーファーの真相を慈悲深く忍耐強く話しました。ダーファーが私に起こした奇跡、私がどのように真善忍に従って修練してきたか、師父の慈悲と偉大さ、そしてその言葉がいかに心に響き耳障りでない忠言であるかを伝えました。感動する部分に差し掛かると自分でも涙が溢れることがありました。その間、校長が少し心を動かされたように見えた瞬間もありました。私はこう言いました。十数年が経ち、校長も何人も交代しました。この給料の差し押さえはあなたが最初に始めたわけではないし、あなたたちを責めません。これまで差し押さえられた分については私はもう求めません。ただ、私はもうすぐ退職するので、退職の手続きをしてほしいのです。そして、退職後の給料だけはそのまま支給してください。これをきちんと処理してくださることは、あなたの人生において最大の善行となるでしょう。歴史が新たな一章を迎え、ダーファーの真相が明らかになるとき、あなたはこの選択をした自分を誇りに思うはずです。私は普段から人との付き合いを大切にしており、同僚や生徒たちとの関係は良好でした。学校の責任者に会いに行くたびに同僚に出会うことがありました。彼らはいつも、〇〇先生、私のオフィスで休憩してくださいと声をかけてくれました。学校の責任者が不在の時は同僚のオフィスに立ち寄り挨拶を交わした後、自分の要件を話しつつ自分の体験を自然と語りました。同僚たちはその話を喜んで聞き、責任者がどの曜日に会議を開くのか、いつオフィスにいるのかなどの情報を教えてくれることもありました。彼らの同情と助けに私はとても感謝しています。後日、学校の責任者に再び会うと、もう来なくても大丈夫です。経理に話をつけました。 退職後の給料は誰にも触れさせないようにし、きちんと処理します、と言われました。校長が許可を出しましたが、会計は依然として言い訳をして支給を遅らせようとしました。教師たちの給料の流れは、教育局の財務部門から学校へ、学校から校長を通じて教師に渡る仕組みになっていました。その後、現金支給が廃止されて以降、給料は直接預金口座に振り込まれるようになりました。しかし、経理は私の証明書を利用して別の口座を作り、そこに毎月2000元以上を振り込み、私の口座には数十元しか入れないという手口を用いていました。後日、経理のところを訪れた際、預金通帳を作る必要があるから一緒に銀行に行こうと言いました。銀行に着いたとき、彼の持っていた通帳が時期不良で使用できなくなっていることが分かりました。現在では新しい通帳を作る際、本人が直接手続きをし、写真を撮る必要があるため手続きは複雑でした。二度目の手続きでようやく新しい通帳を作ることができました。この間、私はその新規作成の通帳を手に入れることができ、そこに記録された給与の流れを確認しました。そこには私の給料がどのように盗まれていたかの全容が明らかにされていました。新しい通帳を作った後、古い通帳の時期不良がなぜか修復されていました。真相が明らかになった後、私は新しい銀行カードを作るよう求められ、その後ようやく正規の給与振込が始まりました。この時点で私に対する16年間にわたる給与の搾取が終わったのです。私は学法を通じて慈悲の心を収めることができ、徐々に他人のために生きる生命となることができました。弟子のその善の心を師父がご覧になり、私の身にある良くない物質を取り除き、さらに別の空間の邪悪を消滅させてくださったことで、この奇跡が起こったのだと悟りました。例えば、あの通帳が彼らの手にあるときに時期を失い、公開の場で時期が回復したという現象です。当初学校に相談に行った際、私の心には自身が受けた不当な扱いへの怒りや不満があり、目的は給与を取り戻すことでした。そのため邪悪を刺激してしまい、再び迫害されそうになりました。しかしその後私は心を穏やかに保ち、恨みも欲も抱かず、妙理を放下し、ただ相手を救うことだけを考えるようになりました。すると思いもよらない好転が生じました。師父に心から感謝を申し上げます。以上は私の個人的な体験です。不適切なところがあれば、同宗の皆様のご指摘をお願いします。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。